在使えない方はご起立ください。礼拝唱詩。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなったのである。賛美282番。主の祈りをお捧げします。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを滅びに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく何時のものではない。アーメン。使徒信条を告白します。我らは各信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、モンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえ。賢いより鍛えて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。聖書を朗読いたします。今朝与えられました聖書の御言葉は、マタイによる福音書21章33節から43節、新約聖書の42ページをお開きください。マタイによる福音書第21章33節から43節。もう一つの例えを聞きなさい。 ある家の主人がぶどう園を作り、柿を巡らし、その中に絞り場を掘り、見張りの櫓を建て、これを農夫たちに貸して旅に出た。さて、収穫の時が近づいた時、収穫を受け取るためにしもべたちを農夫たちのところへ送った。だが農夫たちはこのしもべたちを捕まえ、一人を袋叩きにし、一人を殺し、一人を石で打ち殺した。また他のしもべたちを前よりも多く送ったが、農夫たちは同じ目に遭わせた。そこで最後に、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、主人は自分の息子を送った。農夫たちはその息子を見て話し合った。これは跡取りだ、さあ殺して彼の相続財産を我々のものにしよう。そして息子を捕まえ、ぶどう園の外に放り出して殺してしまった。さてぶどう園の主人が帰ってきたら、この農夫たちをどうするだろうか。彼らは言った。その悪人どもをひどい目に遭わせて殺し、ぶどう園は季節ごとに収穫を収める他の農夫たちに貸すに違いない。イエスは言われた。聖書にこう書いてあるのをまだ読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが炭の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。だから言っておくが、神の国はあなたたちから取り上げられ、それにふさわしい実を結ぶ民族に与えられる。以上です。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、私ども洛北教会はすぐる2ヶ月の間分散礼拝を行ってまいりましたが、2ヶ月ぶりに本日ようやく教会員皆一堂に会して礼拝を捧げることができますこと、本当に嬉しくまた感謝であります。互いに顔と顔と相見て、そして声を合わせ祈りを合わせてあなたに賛美礼拝を捧げることができること、その幸い、その幸いの本当の意味、その中身、それがどこにあるか、神様どうぞこの朝与えられましたテキストを通して、その御言葉を通して私たちにそれを十分に教えてください。御言葉によって新たにまたさらに深くこの喜びを見出し、そしてみんなで感謝しつつ新しい習慣へと歩み出すことができますように導いてください。またしかしこの朝もそれぞれの家庭にあって、インターネットの配信によってこの礼拝を守っている方たちもおられることと思います。特にご高齢の方たち、緊急事態宣言は解除されたとはいえまだまだコロナの影響は続いています。どうぞ教会員お一人お一人、いまだ家の外に出ることのできない兄弟姉妹たち、どうぞあなたがそのお一人お一人を支えてくださいますように、守ってくださるように。また病の中にある兄弟姉妹たちもいます。神よ、どうぞあなたの御手をかざしてその人々に癒しを与えてください。現在私たちの国は本当に大きな困難に遭遇をしております。コロナもそうであります。あの東北の大震災から10年を経て、今もなお彼の地にあっての事故の後遺症は残り、さらにまた地震によってそれらがどのようになっているか本当に心配をされているところであります。どうぞ神様、私たちの国にあなたを信じ、そして真実を求め誠実に生きようとする人を一人でも多く起こしてくださるように、そしてその人々が今この国に起こっているさまざまな危機亀裂、それらの一つ一つに誠実に向き合いながら生きることのできるものとならせてください。大きな話だけではありません。小さな事柄においてもどうぞあなたの前に立ちながら、あなたからの問いを一つ一つ受け止めながら、それにどうか答えていく力を私たちにお与えください。そのような中で主キリストのご受難を覚える時が始まっています。4月の第一主日、イースターを目指してその受難の時を歩みながら、キリストのご受難の意味、それをまた一つ一つ受け止めつつ、この一月を歩むことを得させてください。みんなで自分自身の咎、足りなさ、罪、それを心から悲しみつつ、神様あなたの御前に差し出したく願います。どうぞそれを受け止めてください。そしてまた同時に私たちに励ましと慰めとをお与えください。神よ、ここに一堂に会しました洛北教会教会員みんなであなたを賛美し、共に立ち上がることを得させてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。 アーメン。今日は葡萄園の農夫たち、その人々がどんな行いをしたかということを共に聞きます。日本には以前不在地主という制度といいますか存在がありまして、その場所には住んでいないんだけれども、その土地の所有権を持っている。でそこで本人は、地主さん自身は離れたところで生活をしている。その土地に小作人と呼ばれる人たちを集めて、その土地を耕したり、いろんなことをして作物を売るわけですね。でそこで得た成果のほとんどは、そこに全然住んでいない、全然労したこともないその地主さんが全部ほとんどかっさらって持っていく。それで一生懸命働いた小作人たちはもうギリギリ食うや食わず、生かさず殺さずという程度のものしか与えられないような生活、そういうことがずっとこう続きました。先の戦争が終わりまして、財閥の解体と不在地主の制度の停止ということで、その不在地主たちは持っていた土地は全部召し上げられまして、国民に再分配されるというようなことからが行われたわけであります。でもその小作人たちはそのしんどい生活をしている中で、時に一揆を起こしたりした、反乱みたいなものですね。ああどこの世界でもそうなんだなと。小作人労働者っていうのは働かされて、でその成果をほとんど持っていかれて苦しい生活というふうに思いますね。しかし今日のこの聖書の箇所はよく注意してみますと、そういうことの正反対であるということがわかります。黙想にも書きましたけれども、33節、もう一つの例えを聞きなさい。ある家の主人がブドウ園を作り、柿を巡らし、その中に絞り場を掘り、見張りの櫓を建ててってあります。良いブドウの木の枝を持ってきて、それを植えてです。そしてその周りに柿を巡らして、中に絞り場を掘って、見張りの櫓を立ててっていう、この4つの作業、これをこのブドウ園の主人が行った。まあもちろん一人でこの人がやったわけではないでしょうけど、ちゃんと自分でですね、それこそ手伝ってくれる人を雇って、これだけの仕事をしたんだっていうわけです。立派なブドウ園を作った。でそれを労働者に貸し与えた、農夫たちに貸したんだっていうことです。でこの貸すっていう言葉なんですけれども、日本語で貸すって訳してある言葉、これはギリシャ語で本来は契約してっていう意味です。ちゃんと契約をして、あなたの取り分これこれね、私の取り分これこれね、それでちゃんと納得してもらって契約をしましたよっていう、そういう話なんですね。で実はこのイエス様の例え話には原型、元になっているものがありまして、それはイザヤ書の5章に出てまいります。ブドウ畑の歌、そこに何て書いてあるかといいますと、イザヤ書の5章1節以降です。私は歌を、私の愛する者のために、そのブドウ畑の愛の歌を。私の愛する者は肥沃な丘、ブドウ畑を持っていた。よく耕して石を除き、良いブドウを植えた。その真ん中に見張りの塔を建て、酒舟を掘り、良いブドウが実るのを待ったってわけです。イエス様はこのイザヤ書5章のこの箇所をこの例えの中にそのまんま用いておられる。それは何を意味するかというと、イエス様の例え話におけるこのブドウ園というのは何なのかというと、それは愛の技だっていうわけです。私の愛する者のために、そのブドウ畑の愛の歌を、 神様がその民を愛して、そしてその愛のゆえに神様はこのブドウ畑をお作りになって、それを民にこの耕させたっていうわけです。ですからこのブドウ畑が持っている意味っていうのは何かっていうと、愛なのだと。根本的な動機は愛なのだということになります。それではこのブドウ畑において、この愛のブドウ畑において、神様が最終的に目標とされたのは一体何であったか、祈りの中にも覚えましたけれども、今日は本当に2ヶ月ぶりにこうして皆さんのお顔を間近に見ながら共に礼拝が守れる、本当に感謝であります。2ヶ月の間分散した礼拝を守ってきましたけれども、集合礼拝を行います、そのご案内を差し上げて、そしてこれだけの人々が直ちにその姿をこのところに見せてくださった、今まで見ること目の前から視覚的にはほぼ消えていた落語教会が直ちにその姿をここに、回復をしてくださった、見せてくださったのであります。こんなに嬉しいことはありません。また説教者としてもこんなに力づけられることはありません。みんなで賛美をし、みんなで祈りを合わせたいと思うのであります。それで今日の礼拝にこの箇所が与えられた。このブドウ園は愛のブドウ園だ。神様がこのブドウ園をちゃんと作ってですね、そしてそのためにお与えになる、そこで働くことができるようにしてくださった。では一体神様は何のためにこのブドウ園をお作りになったか。単に農夫たちが生きていけるようにするためか。それもあるでしょう。ブドウ園で働く労働者がね、誰も雇ってくれないんですと言った人がいて、それをその主人は、ブドウ園の主人は雇ってあげたっていう話もありましたね。あれは生活の糧を売るためですよ。それじゃあこのブドウ園は一体何のために作られたか。神はお作りになったか。愛のためだ。では愛のためって具体的にどういうことなんだろうか。それが今日のこの例え話の本旨なんです。一体神が求める愛、神様が与えようとされた愛、それは一体何なのか。それがここに出てくるわけであります。これを農夫たちに貸して旅に出た。34節。さて収穫の時が近づいた時、収穫を受け取るためにしもべたちを農夫たちのところへ送った。この収穫の時という時、これカイロスという時、言葉がね用いられている。クロノスじゃないんです。単なる時期ではない。その収穫の時というのはもうカイロスの時、神の時の、神の時が満ちて、その特別な時、それが近づいてきた。だんだん満ちてくるっていう意味。ではその神の時が満ちた時に神は一体何をお求めになっていたのか。それはこの貸してというのが契約してっていうことにも表れているように、神様の思いはたった一つなんです。このブドウ園を作って農夫たちに働いてもらって、一体神は何をしようとされたか。答えはもうはっきりしていまして、神様はその実りをみんなで分け合いたかったんですね。これがこのブドウ園の作られた目的なんです。この収穫をみんなで分かち合うこと、みんなで分け合って、主人も農夫たちもみんなでこの果実を、実りを分かち合って、その分かち合う喜びを神様は味わいたいと思いになった。これが神様の愛のその御心である。考えてみれば教会というところはまさにそういう場所であると思いますね。ここで私たちは一体何をしているのか。 何のためにここに集まって何を求めてこの礼拝を行っているか、はっきりしていますでしょ。神様が与えてくださる恵みをここに集ったみんなで分かち合うためなんです。分け合うため。分かち合ったら減るか。1枚のパイを10人で割ったら10等分、20人で割ったらこんなに少なくなっちゃった。そういうことではありません。一つの果物を分かち合うことの喜び、分け合うことの喜び、一緒に分かち合って共にそれをいただくことのできる、そのことの喜び、私たちはここにそのために集ってくるのです。この場所に一つのリンゴ、一つのパン、一つの杯、まさしくそれを分かち合うためにこのところに集っているのであります。神様の恵みは分ければ分けるほど増えていくからです。そしてみんなで豊かな実りを分かち合うことの喜び、その中に私たちは生きるものにされていくのであります。ところがこの例え話はそういうことで終わらなかった。主人がしもべを使わしたらどうしたか。ここに書いてある通り、農夫たちは一人を袋叩きにし、一人を殺し、一人を石で打ち殺した。もう一つ、しもべたちを捕まえ、35節です。だが農夫たちはこのしもべたちを捕まえ、一人を袋叩きにし、一人を殺し、一人を石で打ち殺した。この四つが挙げられるわけです。これは明らかにその前、主人のブドウ園を作り、柿を巡らし、絞り場を掘り、見張りの櫓を建て、主人の農夫たちを思うこの愛の技、四つの、その愛の四つの技に対してしもべたちは捕まえ、袋叩きにし、殺し、石で打ち殺す。この四つの技で神様の愛に応えたわけであります。もちろん言うまでもなく、イエス様、そして聖書は言うわけです。よく聞け、それがお前たちだ、それがあなたたちだ。一体それをどんなふうにして克服していくことができるであろうか。それがその後に書いてあります。37節以降、そこで最後に、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、主人は自分の息子を送った。農夫たちはその息子を見て話し合った。これは跡取りだ、さあ殺して彼の相続財産を我々のものにしよう。そして息子を捕まえ、ブドウ園の外に放り出して殺してしまった。ブドウ園の外に放り出して殺した。これはエルサレムにおいて、エルサレムの御子城壁の外で、ゴルゴダの丘で殺されたイエス様、そのことをもちろん表しているわけであります。そして投げ捨ててしまった。この時に、これはイエス様の例え話の中の一つの、なんというか、内容の提示であります。この後イエス様が十字架におかかりになって、そして本当にこのように死んでいく。主人が使わした一人息子がこんなふうにして殺されていく。それはまさにその通りですよね。それに対してイエスはお尋ねになる。40節、さてブドウ園の主人が帰ってきたらこの農夫たちをどうするだろうか。41節、彼らは言った、その悪人どもをひどい目に遭わせて殺し、ブドウ園は季節ごとに収穫を収める他の農夫たちに貸すに違いないと彼らが言うわけである。彼らっていうのはこの例えを聞いている人です。そしてさらに特に祭司長、そして民の長老たちです。 その人々にイエスが語ってるわけですから、この歌ではね、その人々が言う、その悪人どもをひどい目に遭わせて殺し、ブドウ園は季節ごとに収穫を収める他の農夫たちに貸すに違いない。これその通りです。本当にその通りです。私たち人間の思いとしては当然この反応やこの言葉が出てくるのではないでしょうか。当然のことだと思います。ところがイエスはおっしゃる、42節、イエスは言われた、聖書にこう書いてあるのをまだ読んだことがないのか。これはこの41節で人間たちが答えた、この人間の答えに対するイエス様のお答え、私たちの中から出てくるのはこの41節だっていうわけです。しかしそれに対してイエスはおっしゃる、イエスは言われた、聖書にこう書いてあるのをまだ読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが住みのお屋敷となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。これは何かというと、詩篇の118編であります。その118編の22節以降にこう書いてあります。家を建てる者の退けた石が住みの親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜び踊ろう。どうか主よ私たちに救いよ、どうか主よ私たちに栄えよ。この詩篇をイエス様はここで引用しておられるわけであります。あなたたちは聖書に書いてある言葉を読んだことがないか。これが神様の御心なのだ。私たちは復讐しか考えない、やっつけてしまう、殺してしまう。そこにイエスは言われる、あなたたちはまだ聖書を読んだことがないのか。本当に聖書を読む者には全く異なる言葉が与えられているではないか。よく聞け。私はこのように塀の外に掘り出されて殺されてしまう。けれどもそれは復讐の起点となる出来事ではないんだよ。そこから人間たちの復讐が始まっていくんじゃない。あなたたちはそこにこそ神様の御心を見なければならない。その御心とは何か。人に捨てられた石が神の宮の、神の家の隅の親石となっていくんだ。これは実に深刻なことを語っているのです。一体私たち人間が四つの事柄において神に逆らい、そして殺された人、この息子を殺した者たちをどう扱うか。もう徹底的にやっつけて殺してしまうべきだ。そのようにしか思うことのできない私ども人間にイエスは言われる、あなたは聖書を読んだことがないか、聖書の言葉を聞いたことがないか。よく聞け。打ち捨てられたものが隅の親石とされていくのだ。そしてそのことによってのみあなたたちの罪や、そして復讐や、その人間のまさに罪の思い、それらを克服していく、乗り越えていく、たった一つの道が開かれていくのだ。それはあなたたちと、あなたたちと良いもの、その実りを分かち合いたいと思ってくださったその神様の御心だ。そしてその一人子を介して その命を捨ててまで人の罪を克服していく、その道筋を開いてくださったその神様の働きなのだ。イエスはそのことをここで私たちに語っているのであります。私たちの人生はその根源を、そしてその到達点を、この神様のその恵みによって、救いによって守られているのであります。ヤコブ教会にもみんなこれ人間たちが集まって生きているわけで、そこにはさまざまな欠けがあり、弱さがあり、破れがこれまでもあったことでしょう。これからもあると思います。でも私たちには二つのことがある。このイエス様の言葉です。一つは、あなたは聖書の言葉を聞かなかったのか。いいえ、聞きました。もう一つのこと、どんなに私たちの破れが深かろうと、常にこの神様の愛が私たちを乗り越えていってくださる。私たちの罪をはるかに乗り越え、そしてその罪を癒し、救い、許し、裁くんだけども、裁き、許し、救ってくださるその神様の愛がこの教会に常にあり、そして先立っていてくださる。ヤコブ教会はその神様の愛に導かれて、そして歩んでいくのであります。この教会に集うみんなが、神様、本当にそうでありました、あなたがお与えくださる恵みを私たちはみんなで分かち合って歩んでまいります。その応答を成していくのであります。この朝その恵みをしっかりと心に留め、新しい週間、そしてこの集合礼拝の新たな時を生きる群れでありたい、そのように願うものであります。お祈りをいたします。愛する天の父なる御神、あなたがその愛をもって私たちのために最も良いブドウの枝を持ちきたり、それを植え、柿を作り、絞り場を掘り、そして見張り台を立ててくださいました。そのすべてがこの洛北教会にはあるのであります。いや、洛北教会こそがあなたが作ってくださったそのブドウの園でありました。神よ、私たちは一生懸命働きます。あなたが備え与えてくださったその恵みに応えるべく、みんなで精一杯働きたく願います。そしてやがて神よ、あなたの時が来て、あなたの時がそのブドウを実らせてくださるその時が来て、その時に私たちは神様、あなたとご復活の主と、そのブドウを、またその実りを本当に感謝を持って喜んで分かち合いたく願うものであります。その恵みは今私たちの教会の生産の食卓にまさに受け継がれております。神よ、恋願わくば来るべきイースター礼拝において可能であれば、どうぞその主の生産、みんなでパンと杯と分かち合うその実り、恵みの食卓をどうぞあなたが作り与えてくださいますようにお願いをいたします。すべてのことを感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
お祈りします。天の父なる神様、分散礼拝の後、本日皆で久しぶりに御堂へと集まり、あなたに礼拝を捧げすることができてありがとうございます。しかし、さまざまな事情で本日御堂へと集えなかった方たちの上にも、私たちと等しく等しい恵みがお与えになりますようにと祈るものです。今日から始まる1週間、あなたと共に歩むことができますように、そして次週またこの御堂へと帰ってくることができますようにお守りください。ただいま感謝と献身の印として御前に献金をお捧げいたします。どうぞお受けください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。修法に従い報告をいたします。祈りにも覚えましたけれども、本日より集合礼拝を再開しております。礼拝出席にあたり、引き続き感染拡大防止にご協力をお願いいたします。また教会学校についても再開を考えております。決まり次第、子どもたちには文書等でお知らせをいたします。本日礼拝後、来年度 CS 教師をご奉仕の方は1階ホールでお集まりください。短時間教師会を行います。その下、定期教会総会を4月4日礼拝直後に開催する予定であります。本日が、総会資料の締め切りとなっておりますので、中西純姉妹にまでお送りください。よろしくお願いいたします。その他の箇所、各自でお読みください。以上です。一度ご起立ください。照英541番。
神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。皆様、お久しぶりでございました。本当に丸2ヶ月分散礼拝、辛い時を送りましたけれども、こうしてみんなで集合礼拝を行えることの本当に感謝であります。この後いくつかのことをご報告をします。
教会学校からお知らせします。次週14の日曜日から、礼拝のみで教会学校の再開を計画しております。できるだけ、教師や子どもたちが、この礼拝に出る人も含めて3時間で、教会 の滞在が済むように、10時から30分の間礼拝のみを行う予定です。でただ、10時半まではかかってしまいますので、この場所を使わずに1階のホールと3階の会議室に分かれて、幼稚科と、小中高校生が礼拝をする予定にしております。なかなか今までやったことがないので、今日礼拝後に、教師の打ち合わせをしたいと思いますので、できるだけお集まりください。また新年度については、状況いろいろあると思うので、28日の最後の日曜日に教師会をしたいと思っていますけれども、それについてはまた、改めてお知らせします。で子どもたちには、今週中にそのお知らせのお手紙を、届けるようにしておりますけれども、もしも周りに、教会学校に来そうな子がありましたら、またお声かけをお願いしたいと思います。から教師の志願をしてくれている、人たちも今日残れたら一緒に残ってください。よろしくお願いします。
ヨルダン会からです。2点あります。1点目ですが、今年度コロナの影響で活動が一切できなかったのです。でつきましては、来年度の会費について、今年度分会費をお支払いいただいた方は来年度の支払いは不要ということをヨルダン会の役員から提案させてください。なお今年度未納の方は来年度改めてお支払いいただきたいと思います。2点目です。ヨルダン会の役員選挙について、本来でしたら今年はヨルダン会総会で役員選挙をする年なんですけども、先ほどと同じ理由で井上と石橋さん来年度も留任ということを提案させていただきます。以上の2点を、ヨルダン会役員に一任させていただきたい、そういうお願いです。分散礼拝が続いてですね、ヨルダン会の総会の開催ができなかったもんで、かつ総会資料の締め切りが今日までっていうなっているため、礼拝後のここでちょっとすいませんけどアナウンスをさせていただきました。ご意見ご提案等ございましたら、本日中に私か石橋さんまでご連絡ください。以上です。
他に何か報告がある方よろしいでしょうか。それではこれで本日お願いします。